栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週も宇都宮市歯科医師会増山歯科クリニック院長の増山博信先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
増山歯科クリニックの増山です。よろしくお願いします。
今週は歯周病と認知症についてのお話です。私も最近よく聞くようになりました、その歯周病と認知症が関係がある、これはなぜなんでしょうか。
はい、歯周病は成人の約8割がかかっていると言われますが、特に45歳以上の半数以上が歯周病であると言われています。最近の研究では歯周病が認知症とも関わっていることが分かってきています。認知症の高齢者は年々増加し、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。認知症にはいくつか種類がありますが、最も多いのはアルツハイマー型認知症です。アルツハイマー型認知症を発症させる原因としてアミロイド β という物質の蓄積が認知症の発症や症状の進行につながると考えられています。そのアミロイド β の産生に歯周病の原因菌による毒素が関わっているのです。また成人で歯を失う原因の第1位が歯周病と言われていますが、失った歯の本数が多いほど認知症を発症しやすいことが分かっています。これらのことから早めの歯周病の治療や口腔ケアにより認知症の発症の予防や進行を抑えることが重要であると考えます。
しっかりケアをしていくことが大事なんですけれども、こう歯を残すこと、その噛むということについての重要性については先生どんなふうにお考えでしょうか。
先ほども失った歯の本数が多いほど認知症を発症しやすいと言いましたが、その理由としては噛まないと脳への刺激が減るためだと言われています。特に奥歯を失うと硬いものなどをしっかり噛むことができず、脳への刺激が減ってしまいます。奥歯でよく噛むことの重要性ですが、噛むことによって顎周りの筋肉が刺激され、その刺激が神経を通じて脳に伝わることで脳内の血流が良くなり脳細胞が活性化すると言われています。また認知症を発症しても入れ歯を使用するようになってから噛めるようになり、その後は認知症の症状もほとんど進まずに寝たきりにならなかった事例やリハビリの効果が上がった事例もあることから、しっかりとした噛み合わせに改善することで認知症の進行を遅らせる可能性があると考えられています。歯を失った後入れ歯が合わずに使わなくなったという方もいらっしゃいます。その場合、柔らかいものを選んで食べればなんとか日常生活は送れると思いますが、しっかりと噛めない状態は脳の血流を低下させ認知症を進行させる要因になるので放置しないことが望ましいです。また食べられるものが限られると栄養バランスが崩れ体力の低下を引き起こして寝たきりになってしまったり、歯がないと会話もうまくできないことからコミュニケーションの機会も減ってしまったりと、日常生活におけるさまざまな影響を及ぼすことから、歯を残すこと、噛むことがいかに大切か分かります。
脳の血流にも関係があるんですね。昔おばあちゃんが固いおせんべいをね、食べると歯が欠けるとかね、あと入れ歯の中に詰まって痛いんだなんて言ってましたけれども、でもこの噛むことってすごく重要なことなんですね。はい、はい、先生、認知症と診断されたら口腔ケアのためにはどんなことを注意したらいいでしょう。
はい、認知症と診断された方は症状が進むにつれ歯磨きやうがいなどそれまでできていたことが少しずつできなくなります。気づいた時には虫歯だらけで歯周病も悪化しているのに意思疎通も難しくなるため、治療を行おうとしても拒否され口すら開けてもらえないというようなことも起こりがちです。しかしそのまま何もせずに放置すると口腔内環境が悪化して歯を失うことになり、認知症の症状を進行させる要因につながったり、口腔衛生状態の不良から誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高くなります。誤嚥性肺炎になってしまうと入院することが多いのですが、入院するたびに体力や認知機能が衰え介護度が上がっていく方も多くいます。認知症や要介護の方に対する歯科治療は症状などによって一人一人全く対応や治療が異なってきますので、早い段階で患者さんと 歯科スタッフの間で信頼関係を作っておくと治療もスムーズに行えます。また継続的に見ていくことでご本人に合った最善の治療やケアを提供することができます。できれば認知症や要介護となる前にかかりつけ歯科を持っておくことをお勧めします。もし歯科医院への通院が困難となった場合でも訪問歯科診療による口腔ケアの継続を行うことが重要であると思います。近年口腔ケアの重要性が広く普及していることから積極的に訪問歯科に取り組んでいる歯科医院も増えていますので、地域包括支援センターなどに問い合わせをして探してみてはどうでしょうか。
はい、先生、先ほどお話に出てきた誤嚥性肺炎、詳しくお話しいただけますか。
はい、誤嚥性肺炎とは食べ物や唾液などが誤って気道に入ってしまうことから発症する肺炎です。原因は嚥下機能、いわゆる飲み込む力の機能の低下によって食べ物や唾液などともにお口の中の細菌が誤って気道内に入り込むことによります。肺炎は日本人の死亡原因の第3位という高い割合を占めており、後期高齢者の肺炎のほとんどが誤嚥性肺炎と考えられています。誤嚥性肺炎は嚥下機能が衰えた高齢者の病気だと思っている方も多いと思いますが、実は50歳を過ぎると嚥下機能は少しずつ低下します。また40代から唾液の分泌量が減少しお口の中の細菌が増殖しやすいという状態になっていることから決して他人事ではないんです。
そうですね、まあ、本当に皆さんご高齢になるにつれてこういう病気も増えてくるかもしれません。さまざまな病気を引き起こす可能性がある、口腔内の病気なんですが、私たちが予防のためにできることはありますか。
はい、まずは未治療の歯周病や虫歯を放置しないことです。たとえ無症状であっても放置したままだと口腔内の細菌は増殖していきます。必要な治療を受け、定期的な歯科医院での検診および口腔ケアを継続し、口腔内の細菌を減らすことが重要であると考えております。定期検診は3ヶ月から6ヶ月に1回受けるのが理想ですが、それと同じぐらい毎日のセルフケアや生活習慣も重要です。歯科医院で定期的に検診を受けメンテナンスをしていても日々の歯磨きがしっかりできていなかったり、乱れた食生活をしていると意味はありません。まずは自身の生活習慣を見直し、歯科医院で磨き残しのチェックや磨き方の指導などを受けることも必要であると思います。また歯を失った箇所やブリッジや入れ歯、あるいはインプラントを入れることによって噛み合わせを維持し、生涯しっかり噛み続けることができるようにすることも必要です。人生100年時代と言われますが、長い人生を楽しく生きるためにはお口の健康が欠かせません。年をとっても自分の歯で噛めるというのは本当に幸せなことですよね。お口の悩みや問題は突然起こるものではなく、若い頃からの積み重ねの結果です。少しでも早く気づくことが大切ですし、気づいた時にすぐ行動を起こせば、より良い状態のお口を保つことができます。そしてそれが全身の健康につながりますので、皆さんもぜひお口の検診にいらしてください。
今回4週にわたりまして、宇都宮市歯科医師会増山歯科クリニック院長の増山弘信先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。